リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、行きましょう。
はい、紹介するのは私てっぺいと、
はい、バンバフミオです。
はい、今週もいろいろいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
まずは、最近
はい
購入したばかりのスマートフォンへ
スマートフォンの最初のメールでした、
はい、お便り送っていただきました。
はい、差出人とかいたとこあるんですけども、そこに、はい、タブチャブル先生、
はい
はい、からの名前がなってまして、宛先で私の名前が載っております。
はい、
で件名というのがあって、おはようございますというのがあって、
それでなんか新鮮やな、
うん、
前のパカパカ携帯
ちょっと違いますね。
全然違いますね。
日時もちゃんとね、はい、ちゃんと書いてまして、で本文テキスト添付なしとかちょっとわけわからんこともあるんですけども、そんなんで本文入ります。
はい、
すっかりご無沙汰していて申し訳ありません。それはこっちの言うことなんですけども、いろいろバタバタしているうちに年も変わってしまいましまい、早くも年と違って月も変わってしまいでしたね。早くも2月も終わろうとしていますが、
確かに
お元気にお過ごしでしょうか。なんかもういろいろあって、いろいろお話ししたいことが山ほどあるのですが、
はい、
今日も娘が旅行に出かけるとかで今から関空まで行かなければならない状況で、ゆっくりメールをする時間もございません。
関空
また
多分車でってことですよね。
それはそうですよ。車でないと、まあ、荷物が多かったのか分かりませんね。ひょっとしたら海外かも分かりません。それは書いてませんけどね。ゆっくりメールをする時間もありませんと、慌ててメールしてある感じが分かります。
ありがとうございます。
またお会いしてお話しできればと思います。はい、こちらもそうしたいです。最近ちょっと JOBBB も聞けていない状況ですが、
はいはいはい、
時間ができたらゆっくり聞きます。
あ、まあ、
はい、確保して時間ができた時に聞けるのはインターネットラジオの最大のメリットですねと書いてくれありました。その通りです ね、
そうですね。
はい、確保閉じて、
はい、
ちなみにうちの親は最近、
はあ、
これがびっくりした、事故で入院してしまいました。確保して今は無事に退院しております。皆さん体には十分お気をつけくださいと書いてますね。それでは今日も頑張ってくださいということで終わっております。ちょうどね、やっぱりあの急いで車の中でメールしてくれたみたいな感じ、
多分あれじゃないますかね、お嬢さんが来るまでの間とか、
そうですよ、
なんかそんなんでしょうね、おそらくね。忙しいね、そういう時はね、よう間違えんねん、メールも。
そうそうそう、
むずいねメール。
そうですね。まあそんなところで急いでる中でも我々のことを忘れずに電話して、
う
ん、メールしてくれはりまして、本当にありがとうございます。
久美男君のスマホで、
はい、
最初の
最初
メール、
そう、まあこれ縁起がいいですよね。タムさんがボーンとくれはって、スマホも喜んでると思います。はい、今後また
そんな言い方、そんな表現すると初めて聞いたわ。
そうか、それはそんなもんですよ。
あ、そうですか。
はい、またあのスマホに変わりましたので、もう少し文章が長くなってもね、
そうですね、
いけますので、まあ、あのお会いしたいのは山々ですけど、なかなか時間がお互いに取りにくいもんですから、またスマホでいろいろ教えていただければ嬉しいと思っております。
はい、
はい、縁起のいいタム先生からのメールでございました。ありがとうございました。これ戻る人じゃねえやな。
あれができへんや。
え？
開くとか閉じる
が。そうやん。パターンが
全然ない。ちょっと寂しいな。カチャって、あの懐かしい
先週までのカチャ
か懐かしい。
はい、戻るをします。おお、はい、行きました。
なんか今音しましたね。
もっぺん戻るをします。ちょっとしてますね。
はいはい、
もっぺん戻るします。はい、もっぺんやります。ようきやあ、やっとこれホームページになりました。
3回ぐらい戻るをしました、
ね。3回やりましたですね。はい、はい、以上でございました。
タブさん、ありがとうございました。
電源切っときます。
あ、そう、タブさんというのは皆さん、鉄道おもちゃ箱、
はい、
YouTube、
そうですよ、
ぜひ見てあげてください。
ね、僕も、まあ、まだ見られませんけども、
あの、Wi-Fi つないだから、さっき、
あ、いやいや、えらいことになって
きて、あと YouTube つないだら見れるよ、
はいはい、はい、まあ、ちょっと無理
です。皆さんもぜひ、鉄道おもちゃ箱見てあげてください。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ジュエリー上島隆さんです。
待ってました。はい、
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お世話になっております。
はい。
前回の、ね、メールが結構衝撃的
だったんで、ね、
は
いはい、近所の話が
どうしたのかなと思いましたけど、はい、少し早いのですが、
うん、
忘れないうちに2月26日木曜日の 配信宛てのお便りをいたします。
ああ、ありがとう、はい、
なんかちょっと早めに出してくださったみ
たいですね。ああ、そうですかね。まあこのちょっと録音がね、うん、まあ、ばらけてます
ので。あ、そうそうそうそう、そうなんですよ、はい、まあ今日はね配信日に録音してますので、
はい、
そうでした、皆様お元気にお過ごしのことと存じます。
はい、
さて先日伏見の、
うん、
これ京都じゃないですか。
もういきなり伏見ですね、
はい、京都市伏見区ですね。
びっくりしました、
はい、伏見の城南宮の無料駐車場で たまに出てきますよね。高さんのお便り
城南宮、ね、はい、
たまに出てきますよね、
はい、
居眠りをしているとウグイスの鳴き声が聞こえてきました。
おお、それはすごい。
しばらくすると城南宮も梅の花でにぎわうのでしょう。もうウグイス、
タカさんよう動いてはるし。
いや、てかウグイスが今泣くんやね、
うん、もう泣いてるんですね、うん、
はい、ちょっとびっくりですね、
はいはい、
なんか城南宮ってあのちょっと話変わるんですけど、あの車のなんかお守りでようないですか、城南宮って。
なんかあるみたい感じがしますね、ね、うんうんうん、
あれこの城南宮ですかね。
そうだと思います。
あのなんか青いちょっと、
あ、そう、
なんか柔らかそうなステッカーで、
あー、そうか、
あ、青字でね、でキラキラの文字なんか城南宮って書いてるのたまに見るんですよ、車に貼ってあるやつで。
まあなんかしゃべって有名なとこですね。僕はちょっと車はあんまり興味ない
ので。南の城の南の
宮ですよ。
これ城って伏見城のことかな。
そうかな、あ、そうかもしれんね。
何やろね、
豊臣のね伏見城。
あんまり考えたことないですけど、はい、あ、お便り戻ります。
はい、はい、行きましょう、はい、
次に次回の、あ、前回のお便りでは今も暗渠で流れている猫間川筋を、
はい、
大久保の散髪屋だなから
ありました、
再び北上していきましょうと、
はい、
言っても、始点である始まりの点である原画橋の交差点から、
はい
はい、北へ約240メートルくらいしか進んでいません。ゆっくりと北上していきます、
はいはい、
まあ、今週の西国街道ボラボラがね 3.7 キロのうちの600メーターしか進みませんでしたから、あ、まあ大体そんなもんですよ。
まあこの番組そういう番組ですよね。
そう、というかやっぱ時間かかるんですよね。
あ、
そんな一気に、
ね、
一気に行ったら何のことかよう分かんないですからね。
もったいない、
うん、もったいないですね、うんうん、あとやっぱ敬意も足らないですからね。尊敬せない、その地元をね、地域をね、
理屈言うてますけど、はいはい、
さて、はい、さて大久保の散髪屋の向かい、
はいはい、
つまり道路を挟んだ前に、
うん、
まあ、僕は要は対面っていうやつ
ですね。ああ、なるほどね、
はい、対面とか対面とか言いますけど、はい、散髪屋の対面に河内屋といううどん屋がありました、
はい、ああ、そうやったんですか。はい、
建物は明治時代に建てられた木造の2階建て、
はい、
なんかさっきのね、重要文化財みたいな、西国街道で最後行きました。
でしたね、
はい、
あれはもうちょっと古かったけど、ね、
あれ古かった、1700年代
でした、ね、そうでしたね、
うん、はい、うどん屋は大正時代から続いていたようです。
へえ、老舗やね、
はい、この建物は今はこの建物は珍しく外壁はヒノキの皮を重ねて作る伝統的な建築で、下町の中でも異彩を放っています。
でしょうね、日肌吹きっていうんですか、そんなのがみたいですけど、屋根の吹き材にね。
そう、屋根はね、なんかどこやったかな、あの出雲大社かなんかで見たような気がしますけど、うんうん、
結構、ね、いわゆる高貴なところでの、はい、
こっちはなんか外壁ですよ ね、
すごいね、
はい、ヒノキの皮を重ねてる外壁ということです。
すごい、
うん、とても高貴な風情の建物で今でもしっかりと立っています。
あ、すごい、これは、
それはすごいです、
ね、
そして今もストリートビューでその木の皮で覆われた建物と看板の痕跡を見ることもできます。
あ、痕跡とか言ってます
ね。あ、ということはもう今やってはらない
かもしれない、ね、うん、
さてここのうどんは麺もだしも全てが自家製でとても美味しいうどんでした。
そら
いいな。あ、なんかでしたって過去形ですよね。
まあ、だんだんちょっと分かってきましたね。
あ、おばあちゃんの別宅へ行った時には、うんうんうん、よく河内屋でうどんを食べていました。
あ、美味しそうやね、はい、
話を戻して、
はい、
大久保の散髪屋の北隣の2軒目に、
はい、
田尻電機というナショナルの特約店がありました。
はいはい、
いつの頃からか 看板がナショナルからパナソニックに変わり、
はい、
数年前まで商売をしていましたが、
はい、
今は閉店しています。
あ、そうか、変わってくるよね、だんだんあの辺りもね、
うん、未だにパナソニックの看板が残り、
はい、
シャッターの前には今も乾電池の自動販売機が残っています。
あれ未だにねあるんですよね。
あります、
うん、ちょっと中の乾電池が錆び取ったりしてね。
そうそうそう、
はい、
止まっているとは思いますが、私の実家の電気製品は、全てこの田尻電機から買っていました。
はい、わかりました。
まあ、もう今は買ってないかなってことかな、止まっているっていうのは。
まあそう、もうね、あれやめてるいうことかもわかりませんね、
は
い、
店主は真面目で、
うん、はい、真面目、
奥様は、
はい、
顔が派手め、
はい、
派手め、
はい、
で、仲の良い夫婦でしたが、
あ、
子供には恵まれることはありませんでした。
そうですか、
前回もなんかそんな話ありましたよね、
うん、まあ、いろいろとね家庭の事情まで細かくしてはるからねはい、はい、
これラジオで言うてええんかなと思いましたけど、
まあ、
JOBBB はいいんかな、
エリアのことですからね、
はい、そうですね、はい、これもう本当極小エリアでこれ配信してますから、
はいはい、そうですね。
さらにこの田尻電機から北へ路地を挟んで10メートル、
うん、
道路とその路地の角に、
まあ、角、はいはい、
大西商店という卵屋がありました。珍しいですね、卵屋
専門店です ね、
ね、京都の、はい、どこやったかな、長岡京か向こう町に、
うん、
なんか卵の専門店があって、うん、今でもやってた気するんで、あのそれこそ西国街道沿いにあるんですけど、
あ、
今でも
あの長岡天神、
いや、向こう、ま、向こうしかな、
か、
向こうしかな、どっちか忘れましたけど、ちょっと曲がったところなんです、
はいはい、
商店街の入り口の、
あ、なるほど、
小谷商店街か、向こう町商店街か何かのところに
確
か
覚えたな、
いや自分で調べてるんで、
あ、なるほど、
まあまあネットでですけどね、
恐ろしいな、
はい、
そうですか、
あ、まあ、こっちはあの大阪の、
卵屋さんですね、
はい、卵屋さんですね、はい、うん、販売しているのは卵のみ、
へ
え、卵を1個ずつ売っていました。
あ、すごいね、
ね、卵の氷、
これいいね、あのもうセットになってるんじゃないしね、多分あのね、あの米のね、
はい、
あのなんちゅうか皮取ったやつの中に卵って昔入ってたんですよ。あれなんちゅうんかな、
あ、もみ
もみの中にね卵って入って輸送してましたね、
はいはいはいはい、
だからああいう中から掘るようにしてた、出してはったのかもしれません、はい、まあそこ見てないから分かりませんが、
店先にはいつも蒸気を吹き出している蒸し器があり、一年中ゆで卵や温泉卵を売っていました。
これ洒落てるな、やっぱ下町やね大阪のこういうところは、
ね、私もよく家のお使いで卵を買いに行っていました、
うん、
今は卵屋を廃業して、
あら、
息子が会計事務所を営んでいます。
あ、そうですか、
卵屋から会計事務所、
もう物販売から文化を売るようにならはったんですね
文化を売る、情報を売る、
情報とか文化を売る商売ですね、はい、なるほど、
まあまあ売ってることには変わりない、
ね、まあそうですね、はい、
はい、次にこの卵屋の北隣に、
はい、
一六軒というパン屋、
はあ、
パンやお菓子を売っている店がありました。
パン、お菓子、はい、
はい、16と書いて16で、県はあのなんとか県、
はいはい、
代々県とか、
はい、
分
かります
とか県ですね、16県、ね、
はあ、
チョコレートやキャラメル、バラ売りのお菓子に菓子パン、
へ、
そしてちょっとしたケーキも売っていました。
ちょっと駄菓子屋さん的なとこですね、見たところ、
私の記憶は薄いのですが、
はい、
どうも私には幼稚園に入るまでお金を払うという概念がなく、私は毎日この店に行って好きなものを勝手に持ち出して食べていたそうです。
あとお母さん追いかけて行って払ってやったよね。
かな。この話は物心がついた、ついてから店のおばちゃんや私の祖母から聞いて、自分では信じられませんでしたが、
はい、
下町の人たちの中では同じ証言が多くて、うん、
はいはいはい、
どうやら事実であったようです。
いや、もう確実に事実だったと思いますよね。
つまり私は町のちびっこギャングであったようです。
まあまあ、それが許されたんですよ ね、うん、
なので大人になってからは真面目に過ごせて いるのでしょう。
そう、まあまあ悪いことっていうか、ちょっとしたことは先やっといた方がいいですね、う
ん、悪いことは子供の頃に
言ってあります
よ、した方がいいようです。
はい、
その通り。絶対そうです。その通り。間違いないです。
はい、はい、
次によ
かった
よかった。次にこの16件の北隣には、お、つぐみさん決めた。つぐみさん、じゃあつぐみさんは関係
読めない、読めない。
つるや、
つるやさん。
いや、これなんで僕がつぐみさんって言ったかっていうと、あの、つるやって長野県に有名なスーパーがあるんですよ。
う
ん、
ああ、そうやったね。
すごい商品のいい。で、よう長野行ってるんで。
ああ、わしもそれ映像で見たことあるわ。
はい、ああ、そうですか。
うん、
鶴屋。
うん、
鶴屋という、これはカメラ屋さんですね。
カメラ屋さんって珍しいね。ここ お菓子が多いんですけどね。はい、
カメラ屋さんがある。なんか今週の最後から出てきたよ。
出てきた
よ。鶴屋は古月やったから。
鶴屋古月。
和菓子屋さんね。
うん、うん。
はい。鶴屋というカメラ屋さんがありました。
珍しいね、確かにね、カメラはね。
店主はいかにもカメラマンって感じの中年女性で、
ね、ああ、女性ですか。
いつも赤いベレー帽をかぶっていました。
あ、やっぱり月下ですからね、相性場合は、うん、
店頭に並ぶいろいろなカメラをよく眺めていました、
うんうん、
実家の写真の現像はすべてこの鶴屋でお願いをしていました。
あ、もう全部やっぱりその町内で自給自足ができるようになってる
よね。すごい文化ですよ、
ね、これは。高さん、ええとこで大きなったな。
フィルムを預けてから1週間後に再度、
うんうん、
私が出来上がった写真とネガを受け取りに行っていました。
なんと
撮影した画像がすぐに見られる時代が来るなんて、
ね、
時代は偉大だと思っています。
まあですね。
さらにこの北隣には、
ああ、
東へ伸びる小さなアーケード商店街がありました。
ちょっと路地みたいな商店街ですかね、
は
い、
名前は昭和園市場。
昭和園、
はい、と言っていろいろな店がありました。話が戻りますが、
はい、
先ほどの鶴屋のカメラ屋さんは、
はい、
このアーケード商店街の入り口にあったということです。
角屋敷みたいになってたんですかね、はい、
さてさて、ここからこの昭和園市場に入っていきたいのですが、
はい、
お便りが長くなってもご迷惑なので続きは次回といたします。
なるほど、はい、わかりました。
私も小学校からの帰りには毎日この辺りの祖母の別宅へ行っていました、
いいとこやな。
この家は幼なじみ3人のハブ基地となり、
はい、
ここからいろいろな遊びを始めていました。
なるほど、
まあ、ちびっこギャングですからね。
そういうとこでしょうね。
この辺りになると公立の小学校へ通っている子が多くて、
ああ、なるほど。
普段の学校での友達関係とは異なる、
うん、
ディープで濃い友達関係が成り立っていました。あ、
なるほど。
高
さんはお前名門の私立校やからね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
そうやったっけ。
そうやった。
あれ幼稚園でクビになったんちゃうかったっけ。
幼稚園で方向になったんかな。
ああ、いや、なんかそんな、
うん、それもあったな。
なんか、
うんうん、
記憶がありますけど。
幼稚園はとにかく夢校ですよ。
そうですね、
うんうん、
実家の安倍野区と道を隔てた生野区では空気感が一気に変わります。
あ、なるほど。
あ、分かるわ、なんか、うん、分かる分かる、
うん、
おもろいよね、ああいうの、
うんうん、
同じ下町ながら、
うん、
もうまるで違う。
あ、なるほど。
生野区の下町は、
はい、
特有の空気感が流れていました。
なんと、はいはい。
また生野区でもこの辺りは天王寺区と安倍野区、そして生野区との境目にあたり、
なるほど、
生野区でも比較的上品な下町です。
なるほど、なるほど、はいはい、まあ、上品な国に取り囲まれてるからな。
そうですね、
そうなるんですよね。
次回の予告として、このアーケード商店街に私の友達がたくさんいたのですが、その中で同じ年の女の子がいました。
へーへ
ーへー。梶商店という天ぷら屋の娘なのですが、小学校の1年生の時にある病気を患います。
ああ、はいはい、
そして手術して帰ってきた私たちと遊んでいましたが、
はい、
ある事件が起こります。
へー、うん、
その詳しいお話は次回といたします。
すごいな、
はい、それでは次回まで皆様お元気にお過ごしください。
はい、ありがとうございます。なんかこうね、下町商店街とか下町の探検みたいな感じでね、
昔のドラマみたいな、
何かこう
事件が起こりました。
その中でこうね、俺も その事件に入ってなんか気がしてます
ね。いや、でもなんかね、僕そのね、生野区とその安倍野区と天王寺区の境っていうのがなんか雰囲気分かって、 ね、で上品な育の句っていうのもなんかは分かるんですよね。
あ、まあ
まあ、それこそ辛い商店街とかあの辺りの近くやと思うんですけど、
う
ん、
そうで
しょうね、なんかね分かるんですよ。育の句でも本当広いですからね。
そうですね、結局僕はまあ憧れの大阪市内生活が実現できなかったですね。
あ、そうですか。
僕大阪市内に住んでみたかったんですよ。
そんな魅力あるかな。
あ、まあ魅力ある、僕にとってはね。
あ、そうですか。まあまあ結構住めば都なんでね。まあ
そうですよ。
まあどこであろうと多分、ね、まあ、魅力はあるんでしょうけど、
まあ、生々しい人間関係があってね。
あ、
うん、そんな、
まあなんか落語家さんとかね、うん、噺家さんとかよう行くのくとか天王寺区とかね、よう、ね、若い時行ってたり、まあ、年になってからも行ったりする人も
多いんじゃない。住んである町がありましたもんね。
そうそうそう。
天王寺村とか、そうそうそう、あのところ、
ね、天王寺村ってね。
ああ、そうやったね。
動物園の近くに、うん、あの、そんな。
人生航路さんとかね。
こんな大きな火が、
ね。あったね。あってますね。
ありましたけど。
はいはい
はい。まあ、というわけで、十里上島隆さん、はい。
次回。
そうですね。
はい。
ちょっと、その事件とは何やっていうことも含めて、ね、よろしくお願いします。
梶商店さんのお嬢さんの話でしたね。そうですね。はい、わかりました。
次は豊中市の田中さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、馬場さん、てっぺさん、こんにちは。豊中市の田中です。
はい。
長熟西国街道ボラボラもいよいよゴールの三条大橋に近づいてきましたね。
近づいてますけど近づけませんね。
全然今日もね、600メーターだけ近づけて、まだ、ね、次回あれですよ、
はい、
長いっすよ、あのあんこ屋の話とかね。
あ、そう、
長いよ次回は。覚悟しとけ。
誰に言うとに、
はい、伏見稲荷の近くに田中神社という神社があるのは知らなかった
です。ああね、同じ田中さん、田中さんの名字もすごい名字なんやね、あれ。
そうそう、あれむっちゃ、
うん、伝統的な、
そうそう、縁起がいいんですよ ね、田んぼの中の、
うん、
あの人ってことですから。
そうですよね、うん、一番大事な産業ですから、そうそうそうそう、稲産業は。はい、
そうですね、自分の名前がついているので、
うん、
一度はお参りに行ってみなければと思います。
はいはいはいはい、はい、
そうですね、もうついでに田中神社、伏見稲荷、
うん、
で、あの東福寺、
そう
で、あと今日行った宝珠寺とか、
ね、
あと滝尾宮か滝尾神社とかもいろいろ行ってほしいですけど ね、
うんうん、ですね。田中里の前ってもありますけどね。
だいぶ北の方、
ちょっと離れてますけど、
だいぶちゃいますけどね。はいはいはい、今回の東福寺駅までの区間もストリートビューで見ると面白そうだったので、あれは面白いですよ。
あの辺りも本当に、
ね、の墨染めの辺りなんてもう
最高ですね。
10年ぐらい入れそうな感じしますけど
ね、
いずれ現地に実際に行って、
それは、
うん、歩いてみたいと思います。
たまりませんよ。
そうです、まあ言うても、ね、都会なんで、
そうです、
歩きやすいと思いますし、あの公共交通機関もしっかりしてますので、ね、京阪もあるし近鉄もあるし、
ね、JR
もあるし、
3本ありますからね。そうそう、大きな会社は
やっぱりあれは心強いですよね。
うん、うん、
さて、西国街道ボラボラが三条大橋に到達した後どうするか、
はい、ほんまや、
そう、今僕らもねどうしようかなと思ってるんですけど、うんうんうん、私の提案です。
はい、
田中さん、
企画ですね。
ありがとうございます、
はい、
当時のごめんやすでは西国街道ブラブラが終わった後、ああ、京都の狭い路地を歩くというのを何度かやりました。
ああ、なるほど。
そう、当時のラジオ
が30
年ぐらい前、
ごめんやすの放送ですね。そうですね、はい、
錦工事のような有名な路地を歩くこともあれば、
はい、はい、はい、
小川通り、
ああ、小川通り、はい、はい、
そうなるんですね、はい、非常にマニアックで狭
い
路地を歩くこともありました。
はい、はい、
もし当時の資料や写真があるのでしたら、このような狭い路地をボラボラするというのも面白いと思います。
なるほど、さすがにね、あの山陽道とか東海道のような写真は、
うん、
あこまで撮ってないかも分かりませんね、うん、まあ、ノートは出てくると思いますけども。
あ、うん、あの次回ね、僕らがその次回の西国街道で歩く大和王子通りって、
はい、
まあ、ちょっとさっきも僕言いましたけど、あの王子って言ってももう本当に幅2メーターないぐらいの狭い道なんですけど、はいはいはい、
うん、
あそことかもおもろいですね。
うん、
あの 京都 の、 あの東山とかちょっと外れの町の特徴で、
うん、
あのなんていうか、こう要は通りに面した家から奥の家にこう進むための通路が、
うん、
その家と家の間にこうある仕組みの家が多くて、特にあの大和王子通り沿いはそれが多くて、
ね、
次回も多分それ出てくると思うんですけど、で、あの入り口に全部名前書いてるんですよ。
そうですね、
その奥にいる長屋の人らの名前が全部書いてるんですよ。
はめ込みのようになっとってね。
そう、まあ、今はどうか分かんないですけど、まあ、当時は書いてましたね。
変わってないじゃないでしょうか。
うん、だからそういう、なんか京都ってほんま、 なんかわけわからん企画がないんで、あの町って、ね、みんな結構好き勝手、まあ、力もあったでしょうし、
木屋町とかポント町とかね、
いやあんな メジャーなとこじゃなくて、あれのもっとなんか、なんかわけわからんとこですよ、はい、まあ、まあそういう
提案も、ね、
取材当時から20年25年経っていると思われるので、現在のストリートビューと見比べて京都の街がどう変化しているのかも興味深いです。
ですね、まあ、なんつっても京都はやっぱり日本の文化のね、センターみたいなとこやからね、まあまあ、
京都だけではないんですけどね、いろいろそれこそ長野県とか富山県とかもおもろいとこいっぱいあるんですけど、まあ、僕らがやっぱ関西に住んでるん で、ね、やっぱ北陸は行きにくいんでね、やっぱ京都とか奈良とか、まあ、神戸とか、まあ、和歌山も滋賀も行きやすいかなと思いますけど、
なんか
まあ
人にまみれたいですよね。
そうですか、
僕はね。
あんまり僕まみれたくないです。
そう、僕はまあ人好きですので、
ね、あ、そうですか、はい、資料、あ、それスマホ持ったからな。
いや、
まあ、人と、
いや、そんな言われても困るけどね。はい、
はい、田中さんのお便り戻ります、
はい、
資料の発掘や整理も大変でしょうし、
はい、
てっぺいさんも忙しいでしょうから無理にとは申しませんが、今後の企画のアイデアの一つとしてお考えください、は
い、ありがとうございます。いい提案いただきました。ありがとうございます。
もうあと多分2回ぐらいで終わるんで
ですね、
はい、西国街道、まあ、ちょっとまた田中さんのアイデアも考えながら進めたいと思います、
はい、
ありがとうございました。あ、高重さんから来てます、
ね、あ、そうですか。
高重さん、ありがとうございます。
もう出発、はい、
はい、もう出発したのかな、
ねえ、
まあ、なんか、ピースラン世界5大陸4万キロの旅を走る、アドベンチャーランナー高重克彦、
はい、
かっこして、これ文雄君と僕に多分言ってるんやと思うんですけど、
あ、そうですか、はい、
大阪府松原市出身。
松原
です。
そうです。
で、富田林市在住。
在住。
僕多分前回ね、富田林がご出身やって言っちゃったんですけど、松原。
はい。
松原でございます。
ちょっと覚え直しましょう。
そうですね。
はい。
はい、また忘れますんで、高重さん、はい、その説はよろしくお願いします。
松原市ですね。はい、ま、一応書いておきます。
はい。富田林市在住。
はい。
はい。はい、富田じゃないですよ。富田ですから、
ね。はい。わ、はい、かりました、
はい。はい。2月最終週。3連休はかなり暖かくなりました、
はい、
エコマラソンのアンバサダー、あ、エコマラソンアンバサダーの私は、
はい、
京都府八幡市、
はい、
大阪府枚方市、
はい、
と富田林市で開催されたエコマラソンの大会運営のお手伝いをしてまいりました。
ご苦労さんでした。
これちょっと今僕思ったんですけど、
うん、
何の気なしにこの地名呼んだでしょ
う、うんうん、
結構むずいよね。八幡市、
まあね、
枚方市、
はいはい
はい、富田林市、
まあね、八幡と読める人もあるやろうね。
やっぱこれ読めるのはちょっと関西人の強みかなと、
う
ん、
まあまあそう
思いました。日曜日は大阪マラソンもあったようですが、予想外の暑さ、そうそう、すごい暑かったみたいです。なんか大阪マラソンのね、なんか日本人トップの方も熱中症かなんか分かんないですけど、
ちょっと
しんどかったみたいなことも聞きました。
気
温20度、エイドステーションの水が不足する事態があったとか、多分これのことを言ってはるから、僕がなんか僕もちょっと小耳に挟んだ情報なんですけど、なんかエイドステーションの水をこう満足に取れなくて、で後半かなり失速したみたいな、そういうランナーの方もいたみたいです。
あ、そうですか、うん、はい。
和歌山県新宮市では、
はい、
2月末に25度を超える夏日を記録した。
うん、
これが観測史上初。
あ、そうでしたか。
というニュースもありました。
あ、はいはい、
寒かったり暑かったりと気候的にも忙しい昨今、
うん、
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
はい、
まもなく年度末の3月、
うん、
学生にとっては受験や卒業シーズン、
あー、ねー、
働く人にとっては人事異動や転勤などが話題に上る時期かもしれません、
うんうんうん、
4月、うん、リスタートの春を迎える前にいろいろと忙しくなると思われますが、季節の変わり目もあって体調を崩しやすい時期です、どうかご自愛ください。
はい、ありがとうございます、
はい、話は変わりますが、2月26日、
はい、
あ、今日ですね、
はい、あ、じゃあ今日
は、はい、私は大阪富田林から関空に向かいます、
う
ん、あ、なんかちょっとタブさんのお嬢さんと、
タブさんのお嬢さんと同じ
場所やと思うんですけど、ね、
うまいですね、
目指すはシンガポール。
ああ、シンガポール、はい、
まあながちありえん話じゃないですからね。
あ、そうですね、
シンガポールやっぱりええとこですから、
うん、そうですね、はい、
まあ、一緒っていうわけじゃないと思うんですけど ね、
はいはい、
ピースラン第3章ユーラシアのアジア編が 昨年から続いています、うん、去年から続いています、
はい、
ベトナム台湾を走り、うん、今年はまずはマレー半島縦断、
うん、なるほど、
シンガポールからマレーシアへ北上します、
はい、
この時期でもほぼ毎日25から35度の気温ですから、
うんうんうんうん、
熱帯は、常夏の世界、
はいはい、
熱帯で常夏の世界、
はい、
これまでの旅で最も赤道に近いエリアとなるのでしょう。
なんと、ね、はい、
暑そうやな
そうです、ね、
ピースランの初のピースランの旅の初期の頃はまだ暑さ寒さに対する耐久性もあったのでしょうが、
あーですね、
昨今は気候の変化にもなかなかついていけない感があります。
さすがの高橋さんも ね、
寒さの中で走るわけですが、
うん、
徐々に気候に順化しながら無理することなく前に進んでいくつもりです。
それがまあこれからの課題でしょうね。
そうですね、
はい、
旅の出発前はいろいろとナーバスになりがちですが、
うん、
連れ合いピアピとニャンコを置いて旅に出るのは後ろ髪を引かれる思いです
、はい、
たった50日、長いですね、
うん、
たった50日とはいえ最近は1ヶ月の旅でも長く感じるようになりました。
うん、
旅先からもう毎日オンラインでやり取りするのですが、一人でいる時間というのはやはり特別なものなのでしょう。
ね、
5大陸4万キロのうち残り1万9000キロ、
うん。
少しでもこの数字を小さくするために、こまめに走ってまいります、
はい、
次回は現地からのレポートになりますが、各ソーシャルメディアでリアルタイムの情報を投稿しますので、ご期待ください。
あ、皆さん聞いてあげたり見てあげたりしてほしいですね、
はい、加えて皆さんからのご支援サポートをぜひぜひ、はい、ぜひなんか選挙みたいになりましたけど、
はいはいはい、
よろしくお願い申し上げます、
はい、
なんか押して押して押してみたいな、
そういうこと言うと、
まあ、あの人と同じではないです、高重さんはあの人と全然違いますけど、まあまあそれと似たようななんか、
はいはい、まあ、気持ちとしてはね、
そうですね、言い方になりましたね、
はい、
はい、というわけで皆さんもぜひ高重克彦さんを応援してあげてほしいなと思います。
はい、
僕はあのこのちょっと季節の変わり目みたいな話が出てきたんですけど、うんうん、あのこの前ちょっとあの、まあ、親戚の法事にちょっと出てまして、文雄君と二人で行ったんですけど、
うん、
あれ料理うまかったなあのやっぱええなたまにやっぱうまいもん食うの大事やなと、
まあ、和食のね、
いや本当ね、
懐石料理言うんかな、
なんていうんですか、なんか小さいのがいっぱいこう後から後から出てきて、
そうですね、
なんか一個一個がやっぱりこう完成された味っていうかやっぱすごいな、あのプロのなんかシェフっていうの、
まあ、この頃ああいうシェフとか板前さんっていうかあんな人が技術が上がってるな。
え、そうか、この頃か、うん、昔からちゃうの。
いや昔やっぱりね、たまに混ぜるのもあったけどね、この頃ちょっとしたとこ行ったらどこでもうまいわ。
なんでやろね、やっぱこう市場原理が入ってきてんのかな、うん、まずいとこは潰れるみたいな、
う
ん
う
ん、
まあそうやろね、
そんなんもね、駅前のホテルでしたけど、
うん、
あ、よかった、本当に、う
ん、なんか皆さん好評やったらしい。
好評でした。いや、これでは僕全然、僕は主催者じゃないんですけど、
うん、
あれはちょっとね、個人的にも食べに行きたいなと、
うん、
まあ、なかなかやっぱお金が高いんでね、そんな行けないと思いますけど、
ね、
あれは美味しかったですね、うん、やっぱうまいもん食べるのも、まあ、たまには必要やな。
いいもんですよね、
はい、高重さんもシンガポールで、
あ、まあね、
ね、あの、あ、まあ、暑いと思いますから、なんかちょっと冷たいもんばっかりになると思うんですけど、それでもやっぱうまいもんね、
あ、そうでしょう、
いっぱいあると思うんで、
まあ、マレー半島なんかはね、僕はまあもちろん列車でしか通ったことないんですけども、すごいとこで面白そうですよ。
なんかうまいもあるんかな、うん、アボカド、
まあまあ、
アボカド、
それもあると
思う、ね、アボカドはそんな食べれへんか、あれは、
うん
うん、まあ、というわけで高重さん、いってらっしゃい、
はい、
まさに今、
はい、
今多分関空にいてあると、
まあ、陸車あったか、
そうですね、
ね、もう机上の人になっておられたか、
僕ら今14時頃にこれ収録してるんで、うんうん、まあ、高重さん、あの、ご無事で帰ってきてほしいなと思います、
はい、タブさんのお嬢さんもね、
ええ
旅してほしい、
タブさんのお嬢さんどこ行かれるんですか ね、
ちょっと書いてなかったか分かりませんが、
はい、
まあ、海外でしょう、韓国という以上はね、
そうですね、
はい、気をつけて行ってください、
はい、あ、オフィス井口さんです、
はいはい、分かりました
本題に入る前に、
はいはい、
まず JOBBB ラジオの年齢構成について、
はい、
ということです、
はい、
今の JOBBB ラジオは40代以上で偏っています、
はいはい、
確かに偏ってる、
はいはい、
まあ、偏ってないかもしれないですね、
うん、
次の世代のことを考えて放送を続ける場合、20代30代の局員が必要です
そうですか、なるほど、
年齢構成を無視するとどうなるのか、
はい、
これちょっと、まあ、面白い 樋口さんの
分析、考え方でしょうね、
はい、若年層を中心に、離職率が高くなり、
は
い、ノウハウを伝承することができず、
あ、なるほど、
サービス製造業の質の低下、
あ、そうか、
やがて人手不足による倒産に至ります。
なるほどなるほど、
はい、JOBBB の場合局員がいないため、
うん、
放送ができないという大失態をやらかすわけです。
なるほどなるほど、
やらかす、やらかす、やらかす、
このままいくとね
この
なるほど、はいはいはい、
あ、もうおっしゃることよくわかります、うん、
よくわかりますね。
最後に採用を年齢で区切っていいのか、
あ、
多分これ前回そういう話したんかな、それどうなんみたいな、まあまあちょっと分かんないですけど、結論を言えば合法です、
は
い、
合法やと、合法です、はいはいはいはい、
分かりやすいのが国家公務員の専門職です。
あ、
育成に時間がかかる職種については、
うん、
採用試験を受験できる年齢が30歳程度までです。
あ、そうですか、
まあ、だから特に専門職
は、ね、はいはいはいはい、
かなりこうニッチな世界というか、
でしょうね、
だからの、うん、迂回の人もあれね、あ、国家公務員と聞いたことあるんですか、あれもだいぶ、ね、若い時ぐらいからやられてる、ね、あの木曽川とかああいうところでやってある方ですね、はい、まあ、それはちょっと置いといて、
はい、
民間企業の場合正社員として育成するのに時間がかかる場合、
うん、
根拠を示せば、
うん、
求人広告に〇〇歳以下といった年齢制限をかけることも可能です。
まあ法的に許されてる
ってことですかね。そう、あのこの多分ね、根拠を示せばっていうところが多分重要なんだと思います。女性の場合、
うん、
舞妓さんなど、
はい、
伝統芸能が挙げられます。
ああ、なるほど、はいはい。
年齢が中学卒業後から20歳ぐらいまでで区切られています。
うん、ああ、わかりました。はい。
その他性別と年齢制限がかけられていますが、
うん、
全て合法と考えていいでしょう。
はいはいはい、はい
はい、年齢に対する見解は以上です。
わかりました。
JOBBB ラジオの女性局員、
はい、
樋口さんは20代30代が望ましい、
あ、なるほど、はいはい、
の増員と若返り策を考えましょう。
あ、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、
舞妓さん来てくれへんかな、な
ちょっと行くとこないですよねどこ行ってるか、
いやいや、もうね、はい、舞妓さんはこんなとこ来たらダメですからね、
はいはい、
はいはい、ということでちょっと肝に
見せ
て、
はいはい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本題です。
いよいよ本題、はい、
はい。どっちが本題かよくわかりません、
はい
はい。今回のボランボラネタは阪急秋のレールウェイフェスティバル。
ああ、
ちょっとね、最初に僕らちょっと収録前に動画見てたんですけど、
はい、
はいはい、レールウェイフェスティバル2025。
25なんですね。
去年ですね。
そうですね、はい、
まずは松尺駅の動画です。うん、ということで皆さんこちらはあの、鉄道島風、
はい、
チャンネルですから、ね、でしたっけ、はい、ちょっとごめんなさい、あの、もう間違えたらダメなんで一回ちょっと見ときます。
はい、しましょう、しましょう、
まあ、あの放送前に一回ちょっと見たんですけど、
はい、
はい、あ、島風鉄道チャンネルです、
はい、
はい、で、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、
チャンネル登録者数、チャンネル登録者数2810人、
ああ、立派です ね、
ね、真面目にやってはる、は
い、本当ですよ、
はい、島風鉄道チャンネル、あのこのチャンネルを運営されているのが今の僕らのオフィス井口さんという、はい、
そうです、
ことでございます。
個性丸出しの人です。
そうですね、はい、丸出しなんか、はい、真っ裸の人
みたいな、
いやいやいや、
はいはい、それちゃう、はい、
星のカービィ号の入れ替え作業を見ました。
そうですか、
これあの今ちょっと今も続いてるかどうか分かんないですけど、うん、あのまあ、阪急ってたまにね、あの例えば皇帝ペンギンとコラボしたりとか、 あとはあのなんかゆる なんでしたっけ、なんかふわふわみたいなやつじゃないですか、ゆるかわでしたっけ、なんか
ゆるキャラですか、
ゆるキャラじゃなんかおるんですよ、なんかそんなやつ、あの今めっちゃ人気のキャラクターなんか、そんなんと年に1回ぐらい期間限定でコラボレーションして、
うん、
そのキャラクターの、
うん、
まあ、ラッピングとか
あ
とは車内にあのこの運転席の横の席にそのキャラクターのぬいぐるみを、
うん、
あの置いたりとか、
ぬいキャラみたいな
もんですね。そうそう、最近やったらあのトムとジェリーとかとコラボしたりとかしてたんですけど、それの、まあ、一番最近なんが多分そのカービィ、星のカービィっていう、多分任天堂のゲームが原作のキャラクターなんですけど、
うん、
まあ、その星のカービィ の、 あのラッピング車っていうのが、
うんうん、
最近まで今はやってるかどうかわからないですけど、まあ、その入れ替え作業、まあ、焼弱車庫です
ね、
はい、見学されたということですね。
あ、よかった、それは、はい、
車庫に入ってから、うん、星のカービィ号の車内に入りました。
入った。
写真と動画があるのでご覧くださいということで、はい、ちょっと僕ら写真フィルさんに事前にちょっといただいてるんで、ちょっとこれ、はい、文雄君も一緒に。
あ、はい、あ、で C の G ですね、これ。
これはカービィと関係あるのかな。
関係ないんかな。
はい、これね、
全くどうしろ。お、
外輪カッコタイヤって書いてますね。
ああ、そうですか。
その展示。
ああ、こんなタイヤがついてるんですか。はい、これぐーっと曲げていってピタッとはめるんでしょう ね、 ですかね。まあタイヤ言ってもゴムじゃないです、当然だからね、
はい、金属ですね、
はい、
はい、あ、でこれがカービィ号ですね。
ああ、まあやっとね、
可愛、まあ、いキャラクターが
横っ腹に書いてますね。
そうですね、
貼ってる
っていうか、なんか一つ目小僧とか、
ああ、こんなのがあるんです
か。ちょんまげとかがおるみたい
です。残念ながら不勉強やな、知りません。
はい、
はい、
でまあちょっといわゆる写真、今焼弱車庫の、あ、まあ、作業員の方と、あと参加者の方と、で、まあ、向こうに阪急のマルンカラーの車両が見えて、でカービィ号の前で、
うん、
まあ、記念撮影
も、あ、ほんまですね、
はい、まあ、参加者の方ができた。で車内もこう入れたみたいですね。
見たいですね、
はい、あ、でこれがそのカービィの人形ですね、
はいはい、助手席みたいなね、はい、
ちゃんと
座ってますね、
ゴールデンオリーブのシートの上に乗ってますけど、
はいはいはいはい、
でまあ車内でこういう広告のところにこういう紙が貼られたりとか、
こんなんがあると、
まあ、カービィだけの吊るし看板とか
ですね、中吊りですね。
僕一回この車両乗りました。
あ、そう、
思い出しました。この中吊りの広告で思い出したんですけど、うん、で僕が乗った時に、うん、僕確か大阪梅田駅から千里線で乗ったんですけど、その時にあの車内で、あの、まあ、小学校 3,4 年ぐらいの男の子が、うん、なんかこの中吊りの広告見て、うん、なんか このカービィとこのカービィが一緒にいるのはなんでやろうとか一人でバーって話してて、
はい、
まあ、僕も言うてカービィは知ってるんで、
うん、
まあ、その男の子の言ってることは意味は分からなかったですけど、
あ、
まあ、多分この子好きなんやろうなっていう。
あ、まあ、でしょう。
そうですね、うん、はい、まあまあこんな感じで、あとちょっと車内のドアとかにの下の方にちょっとしたこう、ね、プリントとかもしてるっていう。
ちょこっとしたところにおると
ね、なんか窓からこうね、
びっくりしますもんね、
はい、カービィが顔を覗かしてるとか。
あ、まあこういう時代になったやな、電車チームさんに乗るんじゃないんですよ ね、 すね、
はい、乗るだけじゃなくて楽しむっていう。
今頃そんなんかって言われてると思うけども、
はい、
あ、
ちいかわや、ちいか
わ、
ちいかわとコラボ。
あ、なるほど。
あ、もうなんか僕にはゆるふわとか言いましたけど、ちいかわです。
あ、そうですか、はい、
はいはい、車庫に入ってから星のカービィ号の車内に入りましたと、
はいはいはい、
まあ、こちらも、あ、ごめん、今これは言うたんか、
さっき見てましたね。
で焼弱工場の写真とか、
はいはい、
接近放送の操作体験。
あ、なるほど、
焼弱工場から JR 京都線を撮影。
はい、はい、
クレーン実演の動画、
はいはい、
これあの大きな車両を、
ね、吊るんですね、
工場内のクレーンでこう上に持ち上げて、でまた移動さ
すっていう、ね、
あれはなかなか迫力ありますね、
うん、何遍見てもびっくりしますよ ね、
そうですね、うん、2025年は阪神淡路大震災30周年という節目の年で、
うんうん、
YouTube チャンネル阪急電車ファン全員集合の館長さんのトークショーで阪神淡路大震災の様子が取り上げられていました。
ああ、そうでしたか。
さっきちょっと一瞬あのなんかこの上からの映像があったんですけど、 あ、 あれがその館長さんで、
あ、なるほど、
はい、まあ、あの方があ の、まあ、メインで出られてる
解説しはったという、
はいはい、阪急電車の公式 YouTube チャンネルですね、
はい
はい、最後に展示されているカービィ号の、写真と動画ですと、
はい、
ちょっとこれもせっかくなんで、
はい、
どれやったかな、ちょっと待ってくださいね、これか、これですね、うん、展示されているカービィ号の写真、
来ましたね、
はい、
あ、なんと、あ、
何やこれ、
面白いね、
なんか4人乗りの
、ね
ね、カートみたいな
んで、うん、なんかこれこんなにも乗せてもらったんですね。
あ、なるほど、
多分修理の人かなんかが乗りはるやつでしょうね、
はいはい、工場内のそのスタッフさんが、
うんうん、現場まで行ったりするときに荷物運んだりしはるんかな、
はいはい、面白そうですよね、こういうその、うん、なかなか普段この工場なんか入れないですからね。
そうですね、そうですね、
はいはいはいはい、
まあ、その辺が樋口さん の、
うん、
あのページに行くと、
そうです、ね、
生々しく再現できるということですから、
はい、
ぜひとも皆さん見てあげ、
そうです、ね、
あげてほしい
ですね。島風鉄道チャンネル、
はいはい、よろしくお願いします。
本日のボラバラネタ以上です。
ありがとうございます。
本日の放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました、
はい、
僕
は
あの焼弱工場でちょっとした思い出がありまして、
あ、 そう、うん、
今ね、去年やってたあの ONCC の、 あの講座、まあ、今年も 引き続きちょっとさせてもらおうかなと思ってるんですけど、まあ、その講座で、うん、あの正尺社交見学もいいなと思いまして、うんうんうん、あの実は正尺社交というかその阪急 の, その車両部かな、はいはい、に電話して、うん、正尺社交の見学できませんかって聞いたら、なんか最初できるみたいなこと言われたんですけど、なんか結局できなくて、で2回僕実は1回頼んでダメやったから、うん、もう一回別便頼んだらそれもなんかできないって言われて、あれって何やったんやろなと、なんか誰でも見学できますよってホームページには書いてるんですけど、まあ、なんかない期かなんかあるんですかね、うん、
年齢制限があるんじゃないですか、
あるんかもしれないですね、うんうん、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、まあそういう思い出が
正
尺社交があって、はい、正尺社交結構面白いんで、あの別にこのレールウェイフェスティバルだけではなくて、あのホームからもね、
はい、
結構中 の, あの、はいはい、例えばプライベースの車両の入れ替えとか見えるんで、なんか望遠レンズとか持ってたら、はいはい、まあまあ結構ホーム端からでも楽しめるんちゃうかなと思いますけ ど,
なるほど、
はい、まあ、そこはまだ皆さん自己責任でお願いいたします、はい、というわけでオフィス井口さん、
ありがとうございまし た, い, ました。いつも面白い話をいただいてます、
次はですね、うん、NPO 法人自転車活用推進研究会さんから、は
い
いただきました。
いつもありがとうございます、
は
い、
まあまあいろんな、ね、自転車の、普及促進、
はい、
まあ、適正な、ね、普及促進を、うん、まあ、促すそういう集団というか、
はい、真面目な、ね、
真面目な組織ということですよね。
黙々とやってありますよね。
いや、まあ、こういう、ね、活動がね本当ね実を結ぶんです。あの一時期の派手ななんかイベントとか売って、一瞬だけで終わることって何の役にも立たないんで、やっぱこういうね本当隅々からこう変えていくっていうのが、やっぱりこう変革するための一番の近道だと僕は思ってるんで、まあそれで JOBB でもよく紹介させていただいてるんですけど、なんかまあこれ見てたら、なんか琵琶湖をちょこっとサイクリングしませんかとか、岐阜から名古屋へサイクリングしませんかとか、まあいろいろ面白そうな、あの講演会とか提案があります。大阪を世界一人に優しい街にしたいとか。
したいですね。
したいけど、なかなか大阪はならないです。ね、なかなか難しい。まあ、それも僕らも大阪に住んでるんで、実現してほしいですけど。はい、あと、ごめんなさい、この、自活圏さんとは関係ないんですけど、はいはい、今度はあの、ね、道路交通法、多分一部変更かなんかになって、うんうん、あの自転車に対してもなんか、あれ、青切符でしたっけ、なんかがこう切れるようにこう、まあ、条文を変えたんかな、これから変わると思うんですけど、うん、なって、まあ、だから基本的には、まあ、車道走行とか、あと夜間とかは10日、はいはいはい、無灯火はダメとか、まあ、もちろん飲酒ももちろんダメですし、っていうのが、なんか、よりこう警察が取り締まりやすく、うん、なんかなるみたいな情報を僕とあるところから仕入れて、まあ皆さんもそういう情報を聞いてるかもしれないんですけど、うん、まあまあそういうことがあるからこそまさにこの自活権がね、うん、またそういういわゆる周知徹底もできるかなという感じもいたします。はい、自活権さんありがとうございました。
ありがとうございます。
あとはね、青空財団さんですね。
はい、毎度
ここもまた、郊外地域再生センターっていう名前らしいですね。
真面目なとこです。
もう初めて正式名称を言ったかもしれないんですけど、はい、面白いですね。こんなことされますね。インドデリー市の大気汚染に関する講演会。
ああ、そうですか、デリーのね。はい。
はい。まあ、ふみよくもね、デリー行きましたけど。
行きましたね。
はい。まあ、大気汚染もすごいけど、人がすごかったな。
まあまあ、何もかもすごいところ
です、ね。死体が街にあるっていうのは、はいはい、ね、まあ、今はどうなんやろ。
いや、変わってないと思いますよ。
変わってないですかね。まあまあ、まあ、すごいいい街やと思うんですけど、まあ、大気汚染がかなり深刻やということで、26日、あ、本日ですね。明日27日に、まあ、講演会を開催するということですね。はい、インドデリーから環境弁護士さんをお招きする。すごいですね、環境弁護士とかいるんですよね。
いてはるんですね。
はい、大気汚染と法制度、
うん、
日印環境弁護士ラウンドテーブル。
へ
すごいですね。
すごいな。
はい、まあまあ、あとは、日越、
はい、
これベトナムのことですかね。
でベトナムですね。
日越環境問題サロン2026、
はいはいはい、
都市の空を守るにはインド弁護環境弁護士の取り組みを聞く。
あ、なるほど、
ということですね。
硬、はい、いですね。
硬い、
まあ、有意義ですけど、
うん、やっぱ自活権も 青空財団もやっぱ真面目なんですよ。でやっぱね、こういう真面目な運動をほんま僕らはもっと支えていかんとダメなんです。いやほんまにね、派手なね、オリンピックもありましたし、万博もあって、別にオリンピックも万博も悪くはないけど、あれはねもう社会根差さないですから、ただの消費なんで、こうやってこう真面目にやってる人らを僕らは称えないとダメだと思いますね。まあ別にオリンピックとか万博が真面目にやってるってわけじゃないことは、まあもちろんそういうことなんですけど、はい、まあというわけで皆さん、青空財団また応援してあげてほしいなと。
そうですね、応援していきましょう。はい、
あとですね、はい、ちょっとお便りとかじゃないんですけど、うん、分担を、季節の分担をですね、これ別に名前はいいんですか、言っても、
まあ、いいと思いますよ。
ゆずえもんさんからいただきまして、まああれ、いくつぐらい、結構なんか7、8個か10個か忘れましたけど、いただきまして、
重かったですよね。
で一応ね、僕自宅に持って帰って、うん、ちょっとまだ売れてない感じがしたんで、あ、はい、まあ、柑橘系の分担ですけど、はいはい、あれをずっと自宅に置いといて、今日食べました。
あ、そう、
でも美味しかったです。
あ、そうですか。
はい、最初はねピールを作ろうかなと、うん、砂糖、うん、皮のね、はい、里煮を作ろうかなと思ったんですけど、もう時間なかったんで、とりあえずもう今回は中身の果肉だけをいただくことにしましたので、ね、はい、ゆずえもんさん、美味しい分担ありがとうございました。
自宅でなるや言ってました。
いや、羨ましいな。
肥料も何もやら
ない。スモモも自宅でなるんですよね。
ね、まあ本当いいところに住んであるなという。
ちょっとね、そんな家を欲しいなと思いましたけど、まあまあ無理
でしょ。管理が大変やね。
あ、管理がね、そうそう、やっぱりね。
家は狭い方がいいです。
いや、すまん、なんか貧乏人の被害みたいだけど、まあ、前は、はい、はい、というわけでゆずえもんさん、ありがとうございました。はい、以上です。あとね、ちょっと前回僕ちょっと紹介できなかった、
あ、そう、
ごめんなさい、ついでではないんですけど、
ははは、
ね、これ開けれる、
開ける、開ける、
ごめん、ちょっとね、
ハサミやな、
絵の子と、はい、あと高雪美術館さんからいただきまして、
はいはい、
ちょっとごめんなさい、ちょっとハサミ貸してください。はい、はい、コーセスはもう開いてるんですけど、ね、ちょっと中見てもらっていいですか。
うん、
もうそれ終わってんのかな。
終わったかもしれんね。
ちょっと見てください。
はい、ちょっと待って。
そうですね、これ放送前に見とけよって話なんですけど。
3月29日です。
に何終わる？
まで、うん、
終わる。あ、まで、うん。ちょっとそれ紹介しておきましょうか。
はい、行きましょう。
なんて書いてます？
大原美術館の所蔵している名画への旅というので、
はい、
虎次郎の夢という展覧会ですね。
あ、大阪中之島美術館で、
うん、大原美術館の作品を紹介しようということで、まあ、大原美術館がまあ貸し出してくれはったんでしょうね。
はいはい、
そんなんでこういう、まあ、世界的に有名なところ、
大原美術館って岡山でしたっけ。
岡山です。はい、はい、
まあ、大原さん、一回だけよ前通ったこと。
あ、そうですか。
前通っただけです
よ。まあまあまあ、はい、別にどうでもいいことが超有名なところですよ。そこの展覧会があるということで、
なるほど、
しませんかということ、はい、それと確かね、子供デーチもやってるということがこれ、
はいはいはい、
一つの売りでしたんですね。
あ、
子供さんが来て、はい、まあ、そこで、まあ、泣こうがわめこうが、わめこうはないと思いますけども、まあ、そんなことまあ嫌がる人もおるもんですから、
はいはい、
この日は思い切りやって、
ああ、そうなんですか。うん、あ、ちょっとふみ、ここいいっすか、読んで。子供無料で書いてますね。
はい、
3月14日から3月29日この日程に限り、小学生から高校生まで入荷無料、
はい、ほう、
かっこ保護者は有料、
うん、
だからまあ小学生の方とかで保護者がいる方はまあ保護者は有料、
うん、あ、ね、
かっこして学生書の提示が必要ですと。
あ、そうですか、はい、まあ、それはまあそんでいいじゃないですか。
で、星マークで書いてますね、文岡さっき言ったことですけど、はい、この日はお話も笑うのも、
はい、
泣くのも OK、
はい、
わめくは書いてないですね。
まあまあ、わめくはまあないでしょう、はい、普通は。まあ、赤ちゃんは泣いてもええというね。
そういうことです、
ね。やっぱり赤ちゃん連れとか子供連れの人とか、
うん、
まあ、ちょっと片身の狭い思いがしはるんですよね。
そうですね。
まあ、そういう方がのびのびと見られるように、はい、そのね、子供とか赤ちゃんはただで、まあ、ただ保護者の方はちょっとも負担してもらうと。
そういうことですね。
まあ、非常にこれ面白い試みでね。
うん、いうことですね。
こういう超有名な美術館がこんなことをやるっていうのは、
はい、
やっぱりこう、我々としてはやっぱり宣伝せないかんし。
一般1600円、
はい、
高大生800円、
はい、
小中生400円、
うん、
ということです、
うんうん、
はい、
という
子ども無料デーがあるよという、
そうですね、
ことですね。
あの中之島の公設美術館、なかなか面白いっていうのが一緒あります。
めっちゃいいって、僕かめたら僕あんま行ったことないです。
いやいや、僕は割と付き合
って僕が行ってるのは大阪中之島美術館ですね。
あっちの方ですよね、
はい、あと国際国立美術館、
まあ、隣です、あの辺りのエリアですから。
ここちょっと今回俺行ってみようかな。
まあね、はい、要はまあ、 あの、はい、娘さん連れてあげてもいいんじゃないですか。
って あんたの孫やんけ。
そうや、俺の孫や、
はいはい、
あの人はタダかもしれんよ。
ああ、うん、なるほどね、うん、あ、 そうか、内覧会の招待状くれてたんですね。
そう、くれてる、いつもくれてはる
んです。申し訳ないです。
そうなんですよ、
はい、あ、当日に限り、本庄と引き換えに図録を一冊を、
あー、もう、
あー、当日、当日行ったらよかったとか言って、何を言うとんねん。
あの図録は立派やからね。
い
や、
図録はね、あ、僕らも結構いろんなとこ取材して図録いっぱい、ね、
はい、
こう、まあ、取材の、
はいはいはい、
旅にいただいてるんですけど、やっぱいいな、うん、最近ちょっと図録を見る機会があって、
はいはい、
はい、あの、あ、あ、あ、大阪歴博の、
ああ、歴博のね、
図録、なんか妖怪画かなんかの、
あ、あれも
浮世絵かな、浮世絵かな、あと、あの、千葉県のね、千葉市立美術館かな、そうそう、あそこも浮世絵有名なんですけど、
千葉市立美術館いいね。
そうそう、あそこの図録とか見て、うん、ああ、やっぱ図録ってええな、これ、やっぱ図録ってあれ、作んのめっちゃめっちゃ大変ですからね。あれ
費用はかかるしね。
全然回収できないですよ。あんな、あの、販売だけやと。
そう。
はい。あ、あと絵の子ね。
うん。
あ、これだいぶ前のやつやな。
あ、そうか。
はい。ちょっと古いやつなんで、ちょっと紹介読みときます。はい。ただ、あの、大阪府江の小島文化芸術創造センター、
はいはい、
江の子でございます、
は
い。
そうですね。
あの、やっぱりこうアートを市民にね、
そう、
国民というか府民というかにこう浸透してほしいなという思いでできたところです。
樋口さん流に言うと管理が行き届いてないということで、
あ、
ね、
はいはい、
あの、まあ、あの、いわゆる局員だけでお仕事で管理者もしっかりせえと言われることかもわかりませんね。
うん、
い
や
いや、いや、こういう、あの、経過したものが出てきたりしてね。
ああ、そういうことね。うん、はいはいはい、うん。そうそうそう。
それも我々気をつけなあかんことかもわかりません、
はい。はい。というわけで以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介、
はい、
終了。
多分もうないと思います。